Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第24回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。はい、というわけでですね、前々回ぐらいからお話をしておりましたゲストの方なんですけれども、無事にですね、ご出演ご快諾いただきまして、今ですね日程調整中です。はい、もうね、相手の方めちゃくちゃ忙しい方なので、もうね当たり前なんですけども、年内のスケジュール調整がもうできないということでですね、まあ年明け1月なんとか日程調整できないでしょうかということでですね、今候補日からちょっとね選んでいただくといったところで調整を今進めているところです。はい、でまあ取れ次第という形でのお届けになりますけれども、ぜひね楽しみにしていただければなと思います。はい、ということでですね、アップレディオを残すところ今月はあと16日なので、今回の配信が今回入れたあと3回でですね、2019年の配信は終了ということでですね、もういよいよね年変わるんだなという感じがしますね。いや、なんかねこうやって毎週こうやって収録をするっていう習慣こうやってつけておくと、1週間まず矢鬼でもですね自分で振り返りができるっていうのと、強制的にあもう今日月曜日なんだとか、あもうこれで1週間経ったんだっていうこととかがですね分かるので、まあ、特にねこの個人で仕事をしている方ですねは、なんかねこういう毎週やるっていう何かね習慣というか、自分で義務付けた何か企画というか番組配信とか、やっぱそういうのとかねやってみるっていうのはすごくいいんじゃないかなと、思います。まあ僕の場合はね、この音声っていうのが割といいのかなっていったところで、まあずっとポッドキャストやってますけども、YouTube の方がいいっていう方とかもね、いたりすると思いますし、あとはね、Facebook ライブとか、いろんなライブ配信ができたりとかするので、例えば毎週ね、月曜日の夜9時からライブ配信をやるとか、なんかね、まあそういうの知り合いの方でもいらっしゃいましたけど、その方は毎日配信をされてたんだったっけな。なんかね、やっぱね、そういうのですごい頑張っていらっしゃる方いて、やっぱすごいなと思ったんですけど、やっぱその、習慣化させていくとですね、周りもそれにですね、結構影響されてくるんですよね。あ、この方今日も確かこの時間やってるかな、みたいな。あ、やってたやってたとか、あ、今日もやってるんだっていうので、なんかそれですごく親近感が湧いたりとかですね。まあ SNS とかね、まあ情報発信していくのって結局のところ、その、周りの方と接点を設けてコミュニケーションを取っていくっていったところがやっぱり一番の目的になりますので、そういう意味でもね、すごく理にかなっていていいなと思いますね。あとはまあ先ほど申し上げたように、やっぱり続けているっていうのは自分自身にとってもね、やっぱすごくいろんな意味でのね、やっぱそのスイッチにもなって、来るかなと思うんですよね。まあ、僕の場合は毎週、まあその手帳でね、いろいろとスケジュールとか全部管理しているわけなんですけども、そういう時にね、ふとは次のネタこんなこと書こうとかっていうのとか、やっぱ書き留めておいたりとかっていうのも、やっぱね、じゃあそのまま次のネタちょっとこれでお話ししてみようかなとかね。で、それがブログとかメルマガのネタになったりとか、まあ場合によってはね、それが有料セミナーのコンテンツになったりとか、やっぱね、本当にその定期的にやる習慣ってなんかつけておくことによって、まあ思わぬ副産物っていう言い方が正しいのかどうかわかんないんですけれども、まあ少なくともですね、そのメインの目的とはまた別のところでいろんな本当に副産物って出てきて、で、それが意外にね、やっぱりいろいろな恩恵を、まあ、自分にね、与えてくれるってこと本当にありますので、ぜひね、なんか本当に一つとかでいいと思うんですよね。結構ね、その何かやるときに今までずっと何もできてなかったんだけど、いきなり10個毎週やりますみたいな、メルマガもやるし、ブログもやるし、 SNS の投稿もやるし、他もこれもやるし、あれもやるしみたいな感じでですね、いろんなことをいっぺんにやろうとする方いて、気持ちはねすごくわかりますし、そのね気持ちになってるってとこ本当素晴らしいなと思うんですけれども、ただね、実際のところそれができるかっていうと、僕もそうなんですけども、できないんですよね。 やっぱり今までずっとゼロだった状態からいきなりね、10トップギアじゃないですか、いわゆるね、今までに比べると。それでじゃあ走れるのかって言ったら、まあ、無理ですよね。もう車とかでもね、走らないじゃないですか。いきなりトップギア入れて走るかって言うと走らないわけですよね。やっぱり少しずつ加速していって、速度っていうのを上げていくようにですね。やっぱその何かタスク自分で決めて、新しくやっていこうって時には、いっぺんにね、その何個もやるっていうんじゃなくって、ほんとね、一個ずつで全然いいんですよ。もうね、別にそれが、なんて言うんですかね、恥ずかしいとか、その量がどうこうとかって関係ないですよ。もうね、やってることがまず素晴らしいと思っていただいた方がいいと思います。はい、もう脱ゼロというところがね、もうほんとすごく大事なので、とにかくね、一個ずつですね。僕も本当にね、一日のこのスケジュールとか、まあ、お見せすることはできないんですけれども、本当にね、まあ今ちょっとね、手帳をちょっと開いてどんなの書いたかなと思って見たりするんですけど、めちゃくちゃシンプルです。本当に書くこと。もうね、週何やるかって週のゴール決めますよね。そしたらそれじゃあ日に落とした時に何やるのか決めて、あ、もうひたすらただリストアップしてるだけです。あとは、まあクライアントさんとのね、アポがある時とかは何時から、どなたとどこどこでとかなんかね、そういったスケジュールが入ってますけど、それ以外は本当に自分でやるトゥードゥっていうのは本当にリストとしてただポポポって並んでて、で、それを、まあ、僕の場合はね、赤サインペンで消していくんですよ。横線でピッピッって、で、全部消していくと、一週間終わると、そのタスクが全部消化できてると、全部赤い横線で埋まってるという、まあ、ある意味ちょっと気持ちがいい状態っていうんですかね。そういうのとかでやるようにしてます。はい。で、あとね、やっぱね、細かくいろんなことを決めすぎても、まあね、まあ、人にもよると思うんですけども、僕はそんな器用ではないので、やっぱね、まあ、続けられなかったりとかするんですよね。なんかスケジュール帳書いてるときはね、すごくね、気持ち高揚するんですよね。これできたらめちゃくちゃすごいぞって思って、実際できたら本当すごいんですけど、まあね、なかなかできないんですね。不思議なことに。はい。まあ、それは気持ちの弱さなのかもしれないんですけれども。ただやっぱそういう方多いと思います。なので、もうね、とにかくね、やっていることそのものがすごく素晴らしいので。一個でいいです。一個からでいいので、とにかくタスク決めて。ね、このアップレディオもそうです。毎週やるっていう、このアップレディオと、まあ、あと、その前にね、メルマガずっと毎週配信してますけれども、そのぐらいです。僕は毎週決めてやってるのは。あとはもう習慣としてやってることはいくつもありますけれども、最初から全部できてたかっていうとそういうわけではなくって、このね、アップレディオっていう、また毎週のタスクが増えたのも本当にわずか半年くらい前の話なので、同じようにね、ほんと一個ずつでいいです。それ増やしていくうちにどんどんできることほんと増えていきますので、やってていただければなと思います。はい。というわけでですね、今回の本題ですね。今回のメインテーマとしましては、本気でブログ、ウェブ集客したいのなら、相手の叶えたい未来を明確に提示しようということをですね、まあ、掲げたわけなんですけれども、またそのね、今回、そうですね。ウェブ集客って言い方にちょっと統一しちゃいましょうかね。ブログ集客とかウェブ集客って、まあいろんな表記の仕方あるんですけども、それね、何個も言ってると、何を言ってんだってだんだんわかんなくなってきてしまうので、今回ウェブ集客って言葉にちょっと統一したいなと思います。で、ウェブ集客をしたいなという時にですね、まあ様々なね、そのノウハウありますよね。例えばネット調べたら、その手法とか、まあ流れとか、まあ本もありますし、教材もありますし、まあ僕もね、やってますけど、スクールがあったりとか、本当にね、いろんな形で、その手段を知ることができます。で、ただですね、本当に多くの方が勘違いしていることがあって、で、それが何かっていうと、テクニックでなんとかできるんだという思い込みをしているというところなんですね。で、最初に結論を申し上げると、テクニックでどうにかなるようなものではありません。はい。まあ、当たり前ですよね。実際に自分が物を買う、商品を申し込む立場だった時に、テクニックでどうこうされて物を買うかっていうと、買うかいって思いますよね。まあ、買わないですよね、実際ね。で、そういうのでテクニックでゴリゴリ押してくる人とかってわかるじゃないですか。こいつなんかどこかで聞いてきたようななんかトーク使ってんなとか、ありますよね。なんかどっかの真似してるだけじゃんみたいなとか、いろいろとね、そういうの感づくことあると思うんですけども、他の方も同じように思いますということですね。自分がそういうので買わないのであれば、相手もまず買いませんよということで、テクニックでどうこうできませんと。それよりももっと本質的なところを見直すことができれば、もっと簡単に集客っていうのはできるようになりますよということでですね、 どういうことじゃあ気をつければいいのかといったところで、まあ、マインドのお話と、あと最後にちょっとね、コツのところをちょっとお話ししていきたいなと思います。はい。で、他の回でもね、やっぱお話ししたことあるんですけれども、テクニックってあくまで、その、大元となる、幹となるところがちゃんと基礎ができた上でのテクニックなので、はい。例えばね、スポーツとかでも、何か、すっごい一個だけテクニカルなことができても、サッカーでドリブルが例えばできないとか、パス回しができないとか、シュートが打てないとかってなったら、いやいやいや、テクニックどうでもいいから、その前にそこ基本的なとこ覚えてよって思いますよね。ウェブでも同じなんですよ、というわけなんですね。はい。で、じゃあまずね、どういう考え方をした方がいいのかというところのお話なんですけども、まずウェブサイトっていうのは誰のためのものなのかというところですね。ここをね、しっかりと考えていただきたいなと思います。で、これ結局誰のためなのかっていうと、アクセスしてくれてる方のためにあります。もっとわかりやすい、直接的な言い方をすると、お客様になってくださる、お金を払ってくださる方のためにあるものです。はい。なので、まあね、ブログをやるときにですね、結構その自己実現とか、承認欲求を満たすという側面もあったりするわけなんですけども、それ自体はね、全然悪いことではないですし、僕はいいことだと思うんですね。なんですけども、例えばその商品を売りたいとか、集客をしたいっていうときにですね、相手の主義主張っていうのは、はっきり言ってどうでもいいわけですよね。まあ、何かで困っていて、その解決方法を知りたい。あとは自分はこうなりたいというですね、何か思い描く未来、姿っていうのがあって、それになるための方法、手段を探しているという方に対してですね、私はこんなに苦労しましたとか、私はこう思いますとか、私はここにこだわっていますって言われたところで、いや別にそれどうでもいいんだけどって思いますよね。で、そんなこと別にどうでもいいから、それよりも何この商品っていうのは自分が叶えたい未来叶えるために必要なもんなのどうなの早く教えてよ。そう思いません？まあ実際そう思うわけなんですよ。ということはですよ、その自己表現とかってもちろんすごく大切なんですけれども、その前にまず何をするのか、前段階で何をしなくちゃいけないのかってことを考えなくちゃいけないってことなんですね。で、それが何かっていうと、相手のためになっているかどうか。で、それが相手にそれに伝わっているかどうかということの方が大事で、先に相手に知らせるべきなんだよということなんですね。なので、例えばブログのコンセプトというところもそうなんですけれども、他の回でもね、ここもお話ちょこっとしたりしましたけれども、やっぱりその、どんなことをしたいと思って、で、結果どうなりたいと思ってる人に対して自分のこういった経験から一番良かった方法を教えますとか。そういうのがコンセプトとして要は掲げていくわけなんですよね。で、そうなった時に、例えばその同じような商品とか似たような手段っていうのがあった中に、例えばあなたの商品が並んで比較されてしまった時に、その時にやっぱりそのもっとコンセプトだとか、あとは誰から買うのかという時に、そのバックグラウンド。例えばそこに至るまでにどういった苦労があったのかとか、どういう方のために今どういう活動をしているのかとか、やっぱそういったところを知っていただいたところで、初めて、あ、この人がいいな、ということで、まあ決定打になり得るというわけなので、これ順番間違っちゃうと、本当にね、私を見て、みたいな感じになってしまって、いやいやいや、別にあなたのこと本当にどうでもいいんでってなってしまうので、非常にね、もったいない。まあ、機械損失を、まあ、しまくってるウェブサイトってもうほんとめちゃくちゃ多いんですよね。なので、私ではなくって、あなたのためにここはあるんですよと。で、こう、あなたこうなりたいですよね。で、そのために、こういったいろんな手段があるんですけども、私はその中でもこれをお勧めします。なぜならこういう理由だからです。まあ、簡単に言うと、そのコンセプトだとか、セールスだとか、いろんな話をしたときに、まあ、そこを全部ちゃんと説明できてしまうと、実はとも LP のベースとなるところができてしまうわけなんですね。なので、やっぱりここのね、その LP が作れないとか、CTA がうまく作れないとかっていうときとかに、やっぱね、根本的なところを掘り下げていくと、こういったね、その誰のためのものなのかっていうのが、なんていうんですかね、自分が仕事でこれビジネスを成功させたいためとかね。もちろんそれはいいんですよ。そうなんですけども、じゃあそのために誰のために役に立つのと。 で、その方は、どうしてあなたにお金を払ってくださるのっていうところがやっぱ決まってないと、そこがブレてしまうので、まずですね、まあ一つ目のお話といったところで、まあサイトがですね、誰のためのものなのか。あくまで見込み客であり、最終的にはちゃんとお金を支払ってきてくださる方のためにあるんだよというところ、ここを忘れないようにしてくださいというのが一つ目のお話です。はい。で、まあね、先ほどちょこっともうお話ししてしまったんですけれども、このビジネス目的のサイトではですね、何か提案をするときにはやっぱね、主語をあなた、まあつまり読者にしましょうというところですね。結構ね、これも本当に多いんですけども、私はということでですね、自己主張を本当にするサイトが多い。で、自己主張したいのは全然いいんですけども、商売したいのであれば自己主張しちゃダメなんですよ。自己主張するべきは、相手なんですね。相手が自己主張してきてくれた上で、そうですよね、ということで、相槌を打ちながら、あなたがなりたい、あなたこうなりたいと思ってるんですよね。でも、こういうことでうまくいかなくて、ああ、大変ですよねってお気持ちをお察しします。ということで、その方に対して、だからこういう方法があるんですけども、これだとどうですかとか。今原因としてこういうことが挙げられるんですけども、それを解決する方法として、こういうものがあって。で、それを取り除くためにこういう手段があって。で、私はその中でもここのスペシャリストなんですけども、私のところに来てくださったら、こういう形であなたがその未来実現させるためのお手伝いできますけれども、ぜひいかがですかというところでですね、相手に自己主張をさせてあげてください。自分のことどうでもいいので、やっぱね、ビジネスするとき上で大切なのは、まあね、相手をとにかく優先してあげるってことすごく大切なんですよね。で、まあ、いろんな話ありますよね。その、殿様商売をしろみたいな話で、まあ、相手にね、へこへこするなとか、そういう話はいろいろありますけども、もちろんそれはすごく大事です。で、そういうのが全部あった上でのお話なんですけども、ただですね、何はともあれ、相手を立てることができる。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、相手が叶えたい未来が何かっていうことを分かって、それに対して適切に手を差し伸べることができなければ、結局のところ売れないんですよ。はい。別にそれはヘコヘコする、しなくて売れないっていうことも全然ないですし、で、逆に何かその選ぶ、そうにするって必要も何もないわけですよ。割とその辺はフラットで全然問題もないかなと思うんですけど、まあそれはね、そのあなたのキャラクターとか、ビジネスの方向性とかでまたそこはね、変えてっていいのかなと思うんですが、やっぱりね、その、自分、っていうところをね、やっぱね、出してしまいがちなんですよね。この商品がいかにいいかって時に、私ってすごいでしょっていう、どうしても伝え方を してしまいがちなんですけれども、そうではなくって、あくまで、この商品がいかにあなたに役に立つのかというところですね。あとはこのサービスとか、サイトとか、メールマガとか、そういったものがいかにその相手に役に立つのかということを伝えるために、やっぱりその話の主人公となるところですね。それを、読者の方にするというところ。やっぱここすごくね、大事なのでですね。何か売れない LP があったりとか、なかなか反応が取れないなとかっていう時には、ちょっとね、ここの主語を変える。その中で、誰についてのお話を語っているのかという時に、自分ではなくて相手についてのお話を語ってあげるというところですね。ここをね、ちょっとね、意識してあげるといいかなというところでですね。まあ、今日のね、お話のまとめに入っていきたいなと思います。はい。で、やっぱりね、その、セールスをする上でですね、まあ、これは本当対面でも全部同じですよと。結局のため、ところですね、まあ、その商品は誰のため、サイトは誰のためってなってくると、相手のため。で、相手の方がそれに必要性を感じて喜んで、お金を支払ってくださるからこそ、最終的に我々がですね、お仕事としてそれが回るというところなので、自分のためにあるのではないというところですね。なので、その自分がやっているサイトというところでちょっと矛盾が生じてしまうというんですかね。そういうふうに思ってしまうことあると思うんですけども、あくまでビジネスツールであり、手段であるというところなので、そこは割り切りましょうねと。というのが、まあ、今回の、まず一つ目のお話です。もちろん、愛着を持ってこだわりを持つことはすごく大事ですよ。なんですけど、あくまでその商売という観点で見たときの割り切りというところの大切さっていうのをお話ししてます。はい。で、その上でですね、まあ、結局のところ、何かを伝えるときには、その主語をあなた。あなたっていうのは、その、読んでくださっている読者にするということがすごく大事ですよと。 私、私ということで自分のことを語るのではなく相手のことを語ってあげて、でそこから私のことをすごく分かってくれている人なんだなということをですね、その文章から理解してもらって、まあ、自分のところに来てもらえるようにというふうにですね、ちょっと工夫をしてみましょうというところでのね、まあ、ちょっと本当にね、ちっちゃいポイント、コツなんですけれども、結構ね、本当にこれ変えるだけで問い合わせ来るようになったりとかします。はい。なのでね、例えば文章の最後のところで、まあ、他の回でね、お土産を置くっていうことをお話ししましたけれども、最後に、こんなことで、もしあなたが悩んでいたら、ぜひこちらのフォームからお問い合わせくださいとか、こちらからご相談くださいとか、そうやって一言加えるだけで集客力上がりますってお話ししましたけど、これは本当の話なんですね。実際その一言がきっかけでですね、もう本当にずっと問い合わせいただけるページがあったりしますので、ぜひね、本当ちょっとちっちゃいところなんですけども、やってみていただければなと思います。はい。というわけでですね、まあ、今回はね、ちょっぴりいつもより短めにといったところでお話終わろうかなと思うんですけれども、まあ、今回のお話を受けてでももちろん大丈夫ですし、書籍ですとかメルマガとか、YouTube とかね、いろんなところで、情報発信してますけれども、そういったものの中からねちょっと聞いてみたいなとか、そういったことありましたら本当お気兼ねなくですね、この記事の最後にある専用のフォームの方から投稿していただければと思います。はい、ということでね、本当にあと残すところ3週間というところでね、あっという間に本当年が明けてしまうわけなんですけれども、風邪をひいたりとか、まあ、この季節ねインフルエンザとか本当にねいろいろありますからね、体調を崩さないように、事故などあまりないようにですね、お互いね気をつけて無事に元気に年越せたらなと思います。はい、というわけでですね、今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。